島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は浪江町から不燃ごみ回収のお知らせです。ご家庭のお片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった燃えるごみ、燃えないごみについて、環境省が委託した双葉運輸株式会社が回収することとなりましたので、この期間にお忘れなくお出しくださいますようお願い申し上げます。回収実施地域は避難指示解除準備区域および居住制限区域になります。なお、帰還困難区域のごみ回収は現在行っておりません。ごみを出す場所は最寄りのごみステーション、必ず透明か半透明のビニール袋に入れて出してください。袋の指定はありません。対象となるごみは燃えるごみ、今まで通りの回収方法となります。燃えないごみはビニール袋に入るものに限ります。ごみの出し方は燃えるごみ、燃えないごみ、瓶類、缶類に分別して出してください。回収期間は平成27年3月13日までとなります。浪江町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。会津若松商工会議所専務理事の寺内修也さんにお話をお伺いします。寺内専務理事、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、会津若松商工会議所でこのほど、調査紙を作成したとお伺いしたんですけども、それはどういったものなんでしょうか。
はい、本年度より私ども会津若松商工会議所で取り組んでおります会津遺産事業は、会津の誇るべき宝、いわゆる遺産を改めて見直し広く発信することを目的としています。この中で会津弁を大切にしたい無形文化遺産と捉え、未来に伝えていく一助として本冊子を作成いたしました。商工会議所は平成25年の大河ドラマ八重の桜放映に合わせまして、地域活性化に資する目的で八重の桜支援事業を展開したところです。その一環として会津言葉を指導されました本市出身であります俳優の河原田康介氏を迎えまして、会津弁セミナーを開催した経過にもあります。温かみのある癒される会津弁を大切にしようという機運がそこで盛り上がったわけでもあります。さらに昨年1年間にわたり京都商工会議所と記念事業などにより交流を深める中で、京都のおもてなしを大切にする姿勢を学びまして、会津のおもてなしとして言葉、いわゆる方言に光を当てることにしたところです。会津を訪れた方、あまり会津弁を使わない地元の方に知っていただくことを優先しまして、専門書ではなく読みやすい内容を心がけたところでもあります。また会津遺産事業実行委員会を作りまして、その中に美しい会津弁小委員会を設けました。とりわけ女性関係団体の協力を得まして、美しいと感じる方言を選んでいただき、河原田氏に監修を依頼したところであります。冊子の特徴としては、日本を代表するおもてなしの文化を支える京言葉と 会津弁の比較とか、あるいは大河ドラマで使われました会津弁のセリフ、また全国でも非常にまれな会津弁独自の敬語の表現を秀才いたしたところでもあります。
今ですね、こちらに手元にその小冊子があるんですが、タイトルが残したい美しい会津弁お会那覇書と書かれておりますけれども、このお会那覇書というのはどのような言葉になるんでしょうか。
はい、標準語でいらっしゃいませにあたりまして、今日言葉で言えばお越しやすとかおいでやすにあたる内容かなと思ってます。でやはり、おもてなしの第一歩となる言葉でもあると思っておりますし、イントネーションは語尾の方が柔らかくですね、優しく上がってとても上品で美しく京言葉に匹敵するのではないかと思っております。
まさしく入門書にぴったりなサブタイトルになっております。さあ、この小冊子英語版の全部で24ページにわたりますけれども、中の方を拝見してみますと、会津弁の中でもいろいろな言い回しや発音、イントネーションに至ってまでかなり分かりやすく書かれていらっしゃいますよね。
そうですね、アカデミックな内容ではないかもしれませんが、皆さんに使っていただく上では分かりやすく、ページ数も少ない中でまとめさせていただきました。
若い世代の方だとなかなかその会津出身の方でも会津弁を使うチャンスというのが意外となかったりしますから、これをきっかけにまた若い人も気楽にこう皆さんの前で堂々と会津弁を使いこなせるようになるといいですよね。
ね、確かに、ありとあらゆる方に使っていただいて、それが会津以外の方々にも広まっていくことを期待しております。
さて、この小冊子の設置場所なんですけれども、どちらに置かれているんでしょうか。また一般の方というのは入手することもできるんでしょうか。
はい、来年のですね、福島ディスティネーションキャンペーンに向けまして、会津弁によるおもてなしの参考にしていただくため、市内を中心に、観光業者の方々や観光施設等に配布したりですね、また旅行代理店等にも会津の地域情報として提供したいと思います。また復興から躍進へをテーマにしまして、会員企業の相互交流と新たなビジネス創出、農商工連携の活性化などを目的に、11月22日に開催いたしました、会津若松商工会員所のイベントであります会員所広場におきまして、100部だけ限定で一般の方々にお配りしましたが、現在一般の方への冊子自体の配布はいたしておりません。しかしながら問い合わせが多いため、商工会員所のホームページに全く同じ内容で掲載しておりますので申し訳ありませんが、ぜひそこから活用していただければと思っております。
では皆さんね、ぜひ会津若松商工会議所のホームページにアクセスしていただければと思います。さあ、今後はですね、セミナーで利用されたり、また首都圏などにもこう提供される予定などもあるんでしょうか。
そうですね、このテキストをですね使いまして、おもてなしセミナーをですね年度末に開催しまして、ディスティネーションキャンペーンの機運を高めて市民の方々をはじめ各種団体でのおもてなしに活用をお願いしたいと思っております。
さあ、最後になりますが、震災から来年で4年となります。この小冊子残したい美しい会津弁お会那覇書、どのように活用していかれたいですか。
会津遺産事業を会津が直面する風評の払拭に向けてですね役立てまして、震災によって受けた会津のダメージの回復とかですね、そうした元気や自信を取り戻したいと考えております。で、会津の価値を見直すことで、こんなに会津には宝がある、自慢できるものがあるんだという自信を取り戻して、将来の生き生きした地域づくりの基盤としていきたいと思っております。今後も食とかですね、会津の教学、教えと学問ですね、そして自然や文化などといった情報を発信していきたいと思っております。
会津若松商工会議所専務理事の寺内修也さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
地球上のあらゆる道で鍛え上げ、もう一度日本へ。フォードアバントピックアップトラック、2つの個性に圧倒的な走破性、ランドクルーザー70復活。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。